ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン。メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山田由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
9月に突入しました。
突入
、はいはい、突入。まだまだ暑い日が続いておりますけど、はい、皆さんね、はい、すごいです ねゲリラ豪雨雷雨、はい、ものすごすぎ
ます。2万回の落雷ですって。
花火かっていうね、うん、ピカピカ。あれ本当電気に電力に使えたらどれだけすごいかって、
ね、本当にそうですね。うん、
で台風がね、はい、8月中にそうものすごい9個誕生とか、もう何年ぶりかっていうようなそういう、うん、あの台風がたくさん、まあ、普通だったら9月がメインなん
です。そうですね、はい、
8月に来るは来るわね、
はい、尋常ではないね。
もう東から来た台風もあれば2つ同時に来た台風もあり、
びっくりですね。
すごいです、はい、またあの大和さんがいつもね問題意識持ってるながらスマホ、
そうです。
猫の電動自転車を運転していた元女子大生、ね、77歳の女性を、まあ、引いてね死亡させてしまったというところが有罪判決になった、はい、まああの電動自転車でね、まあ、これ危ないですよ本当に、
うん、怖いと思います。よくやるなと思います、
まあ、イヤホンもしてたっていう
ね。だから周りの音聞こえませんからね、うん、だからそうなって気がつかずに跳ねるともうねブレーキも踏まないような感じになっちゃうでしょうから、
恐ろしいことでございます、
はいはい、でホノルルではねスマホゾンビと表現されてる、はい、
ね、以前紹介しました、
はいはい、ぜひとも気をつけていただきたいなと、はいはい、まあ、ハワイでは最大1万円の罰金という、
そうなんです、ね、法律になって承認された
と、ね、そうですね、はい、金足農業高校ね、吉田選手すごかったです ね
素晴らしいイケメンで、
ものすごい、ま、うん、球の勢いというか ね
下からこう振ってしまうっていう、
まあ、ホップするですかね、もう球の勢いがすごいから、うん、まあ、江川とか桑田とかはそういう球でしたけど、以前は、ね、本当にすごい素晴らしかったフィーバーとして
ね、
もうあれも、ね、あの準決勝で、うん、もうあのね、大阪のね
勝因とね大差ではありましたけど、
準決勝の時なんかは、あれ今日は1試合しかなかったのかなってぐらい金足農業のニュースしかやってなかった、
うん、本当ですね、そうです、準優勝が、うん、
ちびまる子ちゃんのさくらももこさんが亡くなりました、
はい、
ね、若いですね。
いや
驚きです。
残念
ですけれどもね、うん、まだまだ漫画はテレビはやっていただきたいなと思います、はい、今週も元気に頑張ってもらいたいと思います、
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部安田建設以上各社がお送りします。
人種、文化、政治、そして宗教、さまざまな価値観の違いを超えてこの地球は一つになれる。幸福の科学、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは、絶賛発売中。
婚活も就活の一つ、今時男女のリアルな悩みに答えます。大川隆法婚活必勝法 Q&A 絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。 ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さてこのコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、今週はですね、
はい、
まあ、大体毎月紹介してます月刊ザ・リバティ、はい、10月号が出ておりまして、うん、はい、まあ、貿易戦争から宇宙戦争へと米中連戦が開戦という、はい、まあ、そういう特集になっておりますので、まあ、貿易戦争って、ね、よく言われておりますけれども、はい、このあたりのところをちょっとこう取り上げてみたいなと、
はい、
まあ、あの米朝首脳会談が、ね、あの6月の12日にありまして、
はい、
まあね、最近のニュースですとあの思ったように進んでないから、ね、あのちょっとポンペイオさん の、ね、うん、あの訪朝は見合わせたとか、まあ、そういう、うん、ことは起きておりますが方向性としてはもう、まあ、定まってきている感じはあって、
うん、
で主なあのフィールドはですね中国の方に向かっていってるというのが実態ですね。で、あのご存知、皆さんご存知の通り2020年までに1000億ドルの貿易黒字を減らせというところで、
はい、
まあ、あのアメリカがあの関税をかけ中国も関税をかけ返しアメリカはさらに上乗せしというところで、まあ、あの関税合戦というところになっておりますが、
はい、
あの貿易額から言ってもですねあの中国がそれをずっとやってても中国は1500億ドルぐらいなんですよねアメリカから輸入が、うん、なので追いつかないことになっておりまして、
うん、
まあ、あの実際にそのままやっていくと、まあ、勝てないだろうとも言われております。じゃあなんでそんなことを、まあ、してるのかというところですよね、
はい、
なんでなんですか山田さん
教えてください、
そんな簡単に
教えてください、
木村さんもなの、主には、まあ、いくつかありますけれどもこの番組でも取り上げてきたかと思うんですけど、アメリカで雇用が激減したんですね、うん、なぜかというと世界の工場と言われた中国で、スマホでも何でもみんな作ってます、
はい、
で中国で生産してアメリカに輸入、
はい、
まあ、中国から輸出すると。で何が起きたかというとアメリカの失業、
うん、
そしてアメリカの貿易赤字が激増したということでトランプ大統領はアメリカの雇用を増やすと、
はい、
でアメリカの経済を復活させるというところでここを対応しようとしていると。もう一つ大きな問題があります。この中国でこの経済が伸びたことで何が起きたかというと、はい、毎年 10% 以上中国の国防費が増加してるんですよ。
そこですね、
はい、でアメリカの企業が中国で工場を移してで中国が儲かって何が起きたかというと国の国防上の脅威だと、
はい、
で中国はですね技術がないんですね、
はい、
でアメリカに防衛力で追いつこうということで何をしたかというとこのリバティの特集になっております。
はい、
ないものは取ればいい、
盗みの手口って書いてある。
そうなんだ、
中国のね、
すごいんですよこのサイバー攻撃、どれだけ攻撃されてるかと、
はい、
この言葉にね象徴されてます。アメリカ企業には2種類ある、
はい、
一つは中国にハッキングされた企業、
うん、
もう一つは中国にハッキングされたことに気づいていない企業だと。
100%？
そうです。はいかイエスで答えてくださいみたいなもんですよね。
本当にその通りですね。
だもう全てがもうサイバー攻撃にはさらされてますよと。でこれは前 FBI の長官の言葉だと、
うん、
で10万人以上いるという人民解放軍のサイバー部隊、
はい、
だこれ何やったかというと最新のステルス戦闘機の技術と か、 だかそういうアメリカの最新鋭 の、 戦闘機の技術なんかみんな持ち出してるんです。でどうやってやってるのかっていうところがこのリバティでも今回、
はい、
まあ、簡単に書かれてますけれども、まず合弁企業とか、
はい、
提携をすると、
はい、
よくやってますよね。日本からも行くと、まあ、合弁、
はい、
企業でしかやらせてもらえないんです、中国は。必ず提携させられるようになってるんですよ、
はい、
でそうすると一緒に共同研究とか していくことになるので、うん、その企業の持っている秘密が持ち出されていくと、うん、合弁することによって、でまたもう一つ企業買収ですね、
はい、
中国からの買収はたくさん行われてます、
うん、
そしてその企業買収によって中国は国産空母にアメリカと同じ最新 の、 電磁式カタパルト、今の中国ですとですね、この空母のこうギョンと上にこうジャンプ台みたいにした空母しか持ってないんですよね。でそれはこう浮き上がらせる技術がないからなんです。ただその電磁式カタパルトの技術をもう企業買収で盗み出したと言われておりまして、でこちらはもう製造に入っていると言われております。また留学生や共同研究、35万人からの留学生がアメリカに入っております。で共同研究という名のもとに持ち出していると。そしてまたさらにそれができなかったらどうするかって、物理的に盗むっていうすごいね。これ一つこうちゃんと項目として上がってます。サイバーで取れない、合弁でもダメだった、買収してもできなかった場合は取ってこい、USB メモリーとかをエンジニアに持たせて迷走して走らせる、逃走させる、で実際にこれ起きてますということがこの記事にも書かれてるんですよね。
はい、5つの戦場っていう、ね、
そう戦場も何もだからも盗むなって。だアメリカはもう莫大な研究費を投資して開発してるわけですよ。でもそれに追いつくのはもう何十年でかかるので、やってらんねえと。取ればいい、わからないやつが悪いんだよという、まあ、そういう論理ですね。で今それに対して国を守れなくなったらおしまいですから、で中国は国家戦略としてあと50年以内にハワイから西は中国が支配して、アメリカと中国で分け合おうということをもうすでに提案してるわけですね。で国防力がアメリカと肩を並べて経済力がアメリカを抜いたら、もうまさにそれは加速すると言われています。なのでトランプ大統領はもう一度経済の強いアメリカを作ると。で本来技術はアメリカが持っているので、はい、中国に持ち出されることのないようにしっかりやっていこうじゃないかというところでございます。でこれに対して今法律もどんどん整備されておりまして、はい、大統領がこの企業は中国が技術を持ち出しているということをこう指定したら、すぐに即投資を停止するとか、そういうことも今できるようになってきたりとかですね。またアメリカの国内においても、もともとですね、これアメリカの共通認識として、中国は経済が自由化すれば政治も自由体制になるだろうっていう、この夢のような甘いというか幻想があったんですけれども、それはないということが明確にも分かったので、もうこれはもう戦略は変えなきゃいけないと。だから中国がいくら市場が開放されても自由国家にはならないと。で全体主義共産主義で、まあ、ウイグルのような国の、ね、方々はもう全家庭の前にカメラがついてますからね、でそこで話したことが少しでも中国習近平に対する反国家的な話がされたら強制収容所行きになるとかですね、当たり前のように行われているので、これはもうアメリカとしては戦略を変えなきゃいけないとなってきていると。
ポジティブ
であることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
ちょっともうちょっとさっきの続き話してから次の話題に行きたいんですけれども、はい、中国だって頑張ってるのがいいじゃないとかと思う方もいると思うんですが、ものすごい人権弾圧が行われています。でこれは今アメリカでもですね、これ大問題にしていくような流れになっておりまして、中国の中に東トルキスタン、ウイグル自治区というところがありまして、これ戦後1947年とかその頃にですね、突然占領されたんですね。で今起きてることは100万人以上の方々が強制収容所に入ってると、で強制収容所で何をされてるかというと、イスラム教をやめろという名の拷問が行われてるんですよね、 で、まあ、中国は唯物論の国なので信教の自由がないと、
はい、
で先ほど前半で申し上げました通り、もう何がすごいかっていうのは各家庭の前にというかカメラが、そして密告制度と、
うん、
で少しでも習近平の悪口とかを言うようなところがあれば即連れ去られていくと、だそこで起こっているのは拷問ですよね、うん、でもう本当にあらゆる本当に女性なんかだとレイプとかそういうのされてます、
うん、
でもう回収させられるまで命を落とす方もいると、
うん、
だそれでアメリカのね上院議員のマルコ・ルビオ上院議員の方が、まあこのね、人権を守るため この議会というのを今アメリカの下院でも作られ、アメリカの議会でも作られまして、そこの議長をやってるんですけれども、またありえないと、
うん、
SF のような、
うん、
サイエンスフィクションのようなことが行われてると、
うん、
確かに全家庭にカメラがセットされてるなんて、うん、よくやるなって世界もあるじゃないですか、
はい、昔星新一の
そうそうそう
ショートショートにあったように思います。
そうそうそう、
はい、
まあ、それとね1984って1984、もうジョージ・オーウェルの本当に世界そのものが、
うん、
今現実にですね、
うん、
空想の世界じゃなくて起きてると、
はい、
だそういう国なんだってことなんですよね、
はい、
だそういう国が何をしようとしてるかというと、アメリカと軍備を肩並べたらハワイから西、日本も含まれております、
はい、
を地球をアメリカと2つに分けて支配したいと、
うん、
で当然日本もアメリカ中国の属国にするという、それ戦略でやってるんですよね、
うん、
だ本当にラジオ聞いてる皆さんですね、本当にそういう国があるんだと、
はい、
でそれを自由にされるがままになってたと、
うん、
それでそんな人権弾圧されていても、何もどこの国も何も言わないというのは、中国からいろんな開発のためのお金とかが流れてるというところで、みんなお金つかまんで何も言えないと、日本もその中の一つの国になってるっていうところで、まあ、信教の自由もなく民主化も何も人権が認められていない国、
はい、
で政府の一言で全部が変わっちゃうというところですね、
はい、
本当に驚くべきことが起きておりますので、まあ、そこに対して今まあ、貿易戦争というふうな言葉も使われてますけれども、
うん、
経済のお金の流れを変えて、
はい、
そして中国が自由に、そういう人権弾圧の国が堂々とのさばっている ようなところはもうやめさせなきゃいけないところでやってるのが今アメリカのトランプ大統領の政策であるというところでございます、
はいはい、
さらに詳しく知りたい方の月刊ザ・リバティ10月号、
はい、
お求めいただきたいなと思います、
はい、
もう一つ話題が、山本さん、 UFO
今旬ですね
旬なん
です、旬なんですよ、
夏だから、
ね、
夏だから UFO、
やっぱね、まあ、夏はね、お化けの話と
UFO の話、
まあ、UFO テレビやってたかどうかはよく分かりませんが
、はい、
幸福の科学の中ではすごい今 UFO が熱いです。
そうですね、熱いですね、
は
い、
以前でも何度もラジオで、このラジオで紹介しました埼玉スーパーアリーナ宇宙事態の幕開け、7月4日に、はい、行われて以来、その日も UFO が出て、
はい、
それ以来しょっちゅう UFO が出てると、うん、で最近大川里帆総裁がUFO リーディング2018年夏編というのを行いまして、この夏出てきた12種類の UFO をリーディング、どこから来たの、何しに来たの、どうするのと。で今話題のですね、まあ、新聞でも一面になったりした千言よし子さん、
はい、
まあ、この Are You Happy の表紙になってますけどね、宇宙に恋するってこういうすごいね、
とても素敵、
宇宙に恋する、
はい、
言葉としてはいいけどどうやるんだろう宇宙と恋じゃないからね、宇宙に恋する、
うん、に恋するながら、はい、
宣言さんを守ってる UFO もあった、宣言さんがより仕事で活躍するように私たちは見守っています、
素晴らしい、
ベガの4番星ですって、
そう、
なんかね、いろんな人を見守ってる UFO があるのね、
へ
え、俺のもないのかな
あるか、あるような気がする、
いや見たことないね で私のね大宮支部の支部の方でね、この間一緒にあの神秘の時を求めてっていう、このまたこれがまた宇宙に思いを向ける幸福の科学の東京昇進館という少女の研修があります、はい、それを受けた日に UFO を見て、その後何度もね UFO あるかなと思って空見るとキュイキュイキュイキュイとかしてなんか
あら
出てきた、
ここにいるよ的な動きをしてくださるのかな。
であのこの UFO リーディングに戻りますと12種類、はい、本当にあの罰を犯す、ね、あのなんか天罰を起こすような UFO もあったりとかね、
原生理学はないのかとか、
ね、そうそうそう、どうでしょう山さん、それ
原生理学
教えて教えて
ないのか、
私まだちょっと拝見してないので、
なんかサザンクロス星、サザン星、
南十字星ですか、
そうそうそうそう、
ほら
があの姿はアヌビスっていうあの、はい、エジプトのね、うん、あの 犬とか狐の方の、ね、方が乗ってるあれで、原生理学でしょう宗教はと何言ってんだと、
ほう
原生理学のない宗教なんか宗教じゃないよと、
へ
儲けさせますよっていう UFO が来た、
そのようなこと、
なんとその星出身の方は豊臣秀吉、
あらまあ、そんなことが、
はい、だ多分日本 の, あの稲荷信仰、
は
あ
は
あ、赤い鳥がベベベベベベってあるやつね、のご出身、
宇宙に行っちゃった、
怖いですね宇宙から来た方だ
った、とってもびっくりです、それ
びっくりでした、
あらまあ、
で最後ねこのすごいのが、
はい、
追加リーディングってやってまして、
はい、
なんとベルギウス星から来ましたっていう方を、
ベルギウス星、
なんと8月22日の夜、
はい、
大川隆法総裁とあの大川志保さんね、
はい、
一緒にこのカメラで撮りながら、
はい、
もうここで聞いちゃおうかとかして、カメラ撮りながら、あなたどっから来た UFO ですかと、外で、
あららららららららら、
その場でリーディングしてるの、そしたらベルギウス星から来たと、
うん、
であのなんか何食べてるかって、海の生物食べてますとか、
うん、
船酔いはしないとか、なんか、なんか外二重の円形になってる UFO で、
うん、
でなんかバッファロー型 の, あの姿ですとかですね、そんなのまで聞いちゃったと、
はあ、
それがね乙女座から来たっていうところとかなんかは、あの音楽が得意な星とかがあったりとかですね、なんかいろいろでございました。水亀座と乙女座という2つの音楽の派閥があるそうでございました。
あららららららら、そうなんですね、
はい、音楽を歌ってやって儲かってる系が乙女座だそうです、ビートルズとか貧しく終わるのはなんか水亀座だというか、そんなことも言っておられましたけれども、時間がいっぱいですので、
ね、あそうです、
また来週とかってなるかもしれませんね、
はい、
はい、UFO 特集でございました。
それはかつてイエスが父と呼び、ムハンマドがアッラーと呼んだ存在、大川隆法信仰の法、地球神エルカンターレとは。幸福の科学出版。政治家、経営者、組織のトップを目指す人に送る大川隆法公開霊言シリーズ、徳のリーダーシップとは何か、三国志の英雄劉備玄徳は語る。あなたにどこまでもついていきたい、そう思われるリーダーとなるために、絶賛発売中。
ねえねえ知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？ 0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪魔の実態と防衛法を明らかにした衝撃の書が発刊、大川隆法悪魔からの防衛術リアルエクソシズム入門、現代人が知るべき悪魔の手口と対処法、門外不出の内容がここに公開。悪魔からの防衛術、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、
もう時間もないのでお知らせとプレゼントもうすぐ入ってまいりたいと思います、
はい、お知らせの方ですけれども、本日も、時事問題で取り上げましたけれども、やはり自分たちの国は自分で守るということから、9月22日新所沢公民館にて憲法フォーラムを開催いたします。戦後73年が経ちまして、国際情勢も変わって、今のままの憲法で本当にいいのか、日本は守れるのかということで、開催いたしますので、ぜひとも、インフォメーションの方をご覧いただき、ご参集いただければと思います。
はい、
はいはい、ではプレゼントです、今週は番組の中でも取り上げました月刊ザ・リバティ10月号、こちら2冊を抽選でプレゼントさせていただきます。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは9月の4日火曜日とさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。
はい、それと大事なお知らせが残っておりました。来月10月12日金曜日公開となります映画宇宙の方黎明編が始まります、
はい、楽しみです。
こちらはですね、もう本当にあの地球がいろんな星の方々と共に作られたんだということがありありと、かなり面白いストーリーで作られていると。所沢と入間でも、
はい
ね、映画館あるんですよね、
はい、
はい、ございますので、ぜひともチェックしていただきたいなと思います。
はい、それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしていきます。
はい、ポジティブジャパン、来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りしました。